2の1、私はここに初めて一種の言い知れない恐怖の兆してくるのを覚えたが、F はそうではなかった。我々を罠にかけようなどとはダメなことです。こんな薄っぺらなドアなどは私の足で一度蹴ればすぐに壊れます。お前の手で開くかどうだか、まず試してみろ、と私も勇気を振るい起こしていった。その間に俺は鎧戸を開けて、外に何があるか見届けるから。私は鎧戸の貫抜きを外すと、窓は前に行った裏庭に向かっているが、そこには張り出しも何もないので、切った手になっている壁を降りる四すがもなく、庭の敷石の上を落ちるまでの間に足がかりとするようなものは見当たらなかった。F はしばらくドアを開けようと試みていたが、それがどうにもならないので、私の方へ振り向いて、もうこの上は暴力を用いてもいいかと聞いた。彼が迷信的の恐怖に打ち勝って、こういう非常の場合にも沈着で快活であることは実にあっぱれとも言うべきで、私はいろいろの意味においていい味方を連れてきたことを祝さなければならなかった。そこで私は喜んで彼の申し出を許可したが、いかに彼が勇者であっても、その力は弱いものと見えて、どんなに蹴ってもドアはびくともしなかった。彼はしまいには息が切れて、蹴ることを諦めたので、私が立ち代わって向かったが、やはり何の功もなかった。それをやめると、再び一種の恐怖が私の胸に刻してきたが、今度はそれが以前よりもゾッとするような根強いものであった。その時私はささくれだった床の裂け目から、なんだか奇怪なものすごいような煙が立ち上ってきて、人間には有害でありそうな毒気が次第に充満するのを見たかと思うと、ドアはさながら我が意志を持って働くように、またもや静かに開いたので、換気を許された二人は早々に階段の上がり場へ逃げ出した。一つの大きい青ざめた光、人間の形ぐらいの大きさであるが、形もなくてただふわふわしているのである。それが私たちの方へ動いてきて、上がり場から屋根裏の部屋へ続いている階段を上っていくので、私はその光を追っていった。F も続いた。光は階段の右にある小さい部屋に入ったが、その入り口のドアは開いていたので、私もすぐ後から入ると、その光は渦巻いて小さい玉になって、非常に明るく、あたかも生けるがごとくに輝いて、部屋の隅にある寝台の上にとどまっていたが、やがて震えるように消えてしまったので、私たちはすぐにその寝台を改めると、それは奉公人などの住む屋根裏の部屋には珍しくない反転街の寝台であった。寝台のそばに立っている引き出し戸棚の上には絹の古いハンカチーフがあって、そのほころびを縫いかけの針が残っていた。ハンカチーフはほこりだらけになっていたが、それはおそらく先日ここで死んだというばあさんのもので、ばあさんはここを自分の寝床にしていたのであろう。私は多大の好奇心を持って引き出しをいちいち開けてみると、その中には女の着物の切れっぱしと2通の手紙があって、手紙には 色の冷めた細い黄色いリボンを巻きつけて結んであった。私は勝手にその手紙を取り上げて自分のものにしたが、他には何も注意を引くようなものは発見されなかった。かの光は再び現れなかったが、二人が引っ返してここを出るときに、ちょうど私たちの前に当たって床をパタパタと踏んでいくような足音が聞こえた。私たちはそれから都合4間の部屋を通り抜けてみたが、かの足音はいつも二人の先に立ってゆく。しかもその形は何にも見えないで、ただその足音が聞こえるばかりであった。私はかの二通の手紙を手に持っていたが、あたかも階段を降りようとするときに、何者かが私の肘を捉えたのを明らかに感じた。そうして私の手から手紙を取ろうとするらしいのを軽く感じたが、私はしっかりと掴んで離さなかったので、それはそのままになってしまった。二人は私のために設けられている以前の寝室に戻ったが、ここで私は自分の犬が私たちの後についてこなかったことに気がついた。犬は火のそばにすりついて震えているのであった。私はすぐにかの手紙を読み始めると、F は私が命令した通りの武器を入れてきた小さい箱を開けて、ピストルと匕首を取り出して、私の寝台の頭の方に近いテーブルの上に置いた。そうして、かの犬をいたわるように撫でていたが、犬は一向にその相手にならないようであった。手紙は短いもので、その日付によると、あたかも35年前のものであった。それは明らかに常人がその情婦に送ったものか、あるいは夫が若い妻に宛てたものと見られた。文章の調子ばかりでなく、以前の旅行のことなどが書いてあるのを参照してみると、この手紙の書き手は船乗りであって、その文字の綴り方や書き方を見ると、彼はあまり教育のある人物とは思われなかったが、しかも言葉そのものには力がこもっていて、荒っぽい強烈な愛情が満ちていた。しかし、そのうちのそこここに何らかの暗い不可解の点があって、それは愛情の問題ではなく、ある犯罪の秘密を暗示しているように思われた。すなわち、その一節に、こんなことが書いてあったのを、私は記憶していた。すべてのことが発覚して、すべての人が我々を罵り憎んでも、互いの心は変わらないはずだ。決して他人をお前と同じ部屋に寝かしてはならないぞ。夜中にお前がどんな寝言を言わないとも限らない。どんなことがあっても我々の破滅にはならない。死ぬ時が来れば格別。それまでは何にも恐れることはない。それらの文句の下に、それよりも上手な女文字で、その通りにと書き入れてあった。そうして最後の日付の手紙の終わりには、やはり同じ女文字で、6月4日、海に死す、その同じ日に、と書き入れてあった。私は二通の手紙を下に置いて、それらの内容について考え始めた。そういうことを考えるのは、神経を不安定にするものだとは思いながら、私は今夜、これからいかなる不思議に出会おうとも、 それに対抗するだけの決心は十分に固めていた。私は立ち上がって、かの手紙をテーブルの上に置いて、まだ盛んに輝いている火を書き起こして、それに向かってマコーレーの論文集を開いて、11時半ごろまで読んだ。それから着物のままで寝台へ登って、F にも自分の部屋へ下がってもよいと言い聞かせた。ただし、今夜は起きていろ。そうして私の部屋との間のドアを開けておけと命じた。それから私は一人になって、寝台の枕元のテーブルに二本のろうそくを灯した。二つの武器のそばに懐中時計を置いて、再びマコーレを読み始めると、私の前の火は明るく燃えて、犬は炉の前の敷物の上に眠っているらしく寝転んでいた。20分ほど過ぎた頃に、すきもる風が不意に吹き込んできたように、ひどく冷たい空気が私の頬をなでたので、もしや上がり場に通じている右手のドアが開いているのではないかと見返ると、ドアはちゃんと閉まっていた。さらに左手を見返ると、ろうそくの火は風に吹かれたように揺れていた。それと同時に、テーブルの上にある時計が静かに目に見えない手につかみ去られるように消え失せてしまった。私は片手にピストル、片手に匕首を持って飛び起きた。時計と同じように、この二つの武器をも奪われてはならないと思ったからである。こう用心して床の上を見回したが、どこにも時計は見えなかった。この時、枕元で静かに、しかも大きく叩く音が三つ聞こえた。旦那、あなたですか？と、次の部屋で F が呼びかけた。いや、俺ではない。お前も用心しろ。犬は今起き上がって体を立てて座った。その耳を左右に早く動かしながら、不思議な目をして私を見つめているのが私の注意を引いた。犬はやがて静かに身を起こしたが、なおまっすぐに立ったままで、総身の毛を逆立たせながら、やはり荒々しい目をして私をじっと見つめていた。しかも私は犬の方などを詳しく検査している暇はなかった。F がたちまちに自分の部屋から転げ出してきたのである。人間の顔に現れた恐怖の色というものを私はこの時に見た。もし往来で突然出会ったならば、おそらく自分の雇い人とは認められないであろうと思われるほどに、F の総合は全く変わっていた。彼は私のそばを足早に通り過ぎながら、あるかないかの低い声で言った。早くお逃げなさい。お逃げなさい。私の後からついてきます。彼は上がり場のドアを押し開けて、むやみに外へ駆け出すので、私は待て待てと呼び戻しながら続いて出ると、F は私を見返りもせずに階段を跳ね降りて手すりに取り付いて、一度に幾足もバタバタさせながら慌てて逃げ去った。私は立ち止まって耳を澄ましていると、表の入り口のドアが開いたかと思うと、また閉まる音が聞こえた。頼みの F は逃げてしまって、私は一人でこの化け物屋敷に取り残されたのである。